冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第235回、椿ライドウです。
真冬です。
よろしくお願いします。
はい、
今年最後の配信で、2023年最後の配信で、
はい、
雑談会っていうことなんですけれども、
はい、
この番組、このポッドキャストって本当に事前の打ち合わせが超少ないんですけど、
うん、
その超少ない中で急遽決めたことなんですけど、
はい、
今回は雑談会なんですけども、事実上、1回の配信の中に、真冬さんのターンと僕のターンがあるっていう感じになるかなと思います。ということで、はい、早速真冬さんのターンから入ってこうと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとまず最初に告知をさせていただきたい。告知っていうか、
はい、お知らせ
宣伝というか、はい、はいはい。今年もですね、富士天スノーリゾート、
はいはいはい、
スキー場の方で、働くことになりました。っていうか、キッチンカー出しますので。
はいはいはい。
水曜日休みで、それ以外は空いてますので。
スキー場で、
お団子を。はい。
はい。よろしくお願いします。
もうオープンしてるんで、この頃には。はい。
配信の頃にはね、もうね、そうだよね。雪降ってんのかね。
あ、なんか写真見たら、機械から雪が出てましたけど。
ああ、じゃあ人工雪だ。
はい、多分まだ。はい。
はいはいはい。
そんな感じでございます。はいで、
はい、
私のターンいきます。
はい。
はい、舞台、西遊記ですね。
はい。
お願いします。
お願いします。
日本テレビ開局70年記念舞台、西遊記っていう名前らしいんですけど。
はいはいはいはい。
まずね、私の西遊記の知識は、2006年の香取慎吾のドラマのみ。
ああ、はいはいはい。
ほんで、商工研バイヤーさんが昔来てくれた、時に話を聞いたのみ、うん、この2個のみで、
はい、バイアンさんのはさ、
はい、
なんか、その、香取慎吾の西遊記しか見てないにとっては相当ハードルが高い内容だったような気がする。
そうそうそう。ちょっとその話は後でしていこうと思います。
あ、なるほど、なるほど。
はい、はい。まずこの舞台の話なんですけど、
うん、
今もう絶賛公演中でして、
はいはい、
2023年11月から、
うん、
2024年1月までっていうスケジュールになっております。はい、大阪、はい、福岡がもう終わってまして、
うん、
次は名古屋、12月27日から1月2日までです。だ、うん、から多分この配信の次の日ぐらいから名古屋でやってます。
ああ、なるほど。はい。
で、東京が1月6から28まで。長いですね。うん、
長いね。
っていう感じでやっております。S 席1万5000円、A 席9500円なので皆さん見に来てください。
気軽に言うにはなかなか長くだけどね。
そうなんですね。で、まあ、こんなこと言ってますけど、
うんうん、
その合間にですね、北海道札幌市でですね、うん、上映会っていうのがありまして、
ほう。
その福岡か大阪かちょっとどっちの映像かわかんないけど、そこで撮ったやつ、実際にやったやつを撮った、VTR というか、
はいはい、
を、うん、ホールで、こう、でっかいスクリーンで見るみたいな回があったんですよ。
はいはいはいはい。
で、それに私行ってきまして、まあなんで行ったかっていうと、うん、その後アフタートークショーみたいなのがあって、
うん、
ちょっと演者の人がね、出てくるっていうので行きました。
ああ、なるほど。はいはいはい。
はい。で、まあちょっと一旦置いとくんですけど、その話は。
はいはい。
今 TVer で、この西遊記の密着の番組が見逃し配信で見れるんですけど、
うんうん、
気になった方はぜひ見てください。まあ見ればちょっと雰囲気はつかめるかなっていう感じなんですけど、
うんうん、
演出が、堤幸彦さんっていう方でして、
うんうんうん、
調べたら金田一少年の事件を、
うん、
池袋ウエストゲートパーク、
うんうん、
あとはトリックやスペックのドラマとかを、うんうん演出をされている方。
はいはいはい。
でございました。はい。で、ちょっとキャストの話をね、します。
はい。
はい。主人公、孫悟空は、
はい。
片岡愛之助さん。
はいはいはい。
で、次が、三蔵法師が、小池徹平ということですね。はい。
はい、そうですね。
はい。
ここまでよく引っ張ってきましたね。
ええ。 なので、私は見に行ってますと。で、著八回が戸次重幸さん。
はいはいはい、はい。
あの、
金曜どうで
しょう、初めて太ってない著八回らしいですけど。
あー、なるほど、確かにね。
まあ、三蔵法師も初めて男性っていう感じで。
あ、このね、日テレの路線で言うとね。ね、はい、はい。
で、佐五条が加藤和樹さん。
うん。
です、
うんう
ん。で、玉竜、あの、はい、牛ですね。牛とか、竜とか。
玉竜は馬だね。
あ、馬です、馬。
はいはい。
が、村井亮太さん。
はい。
で、まあ、主要メンバーはこの感じ。まあ、はい、旅のね、人たちはこんな感じのメンバーで。まあ、あとは、牛魔王で、松平健さん。
はいはいはい。
鉄線講師に中山美穂さんっていうね、だいぶ豪華なメンバーなんです。
豪華だね。中山美穂すげえな。俺初めてかもしれないな、生。
確かに。はい、で、まあ、語りが、うん、ライドウさんがあるかもしれませんけど、神田伯山さん、
はい。はいはいはい。
で、あと映像出演で藤原紀香さんが出ます。
それもすげえな。あ、
そうです。
うんうん。
で、あの、まあ、ここでさっき言った、昭光軒バイヤーさんの、
う
ん、
あ、はいはいはい。
はい。もう私、聞き直したんですよ。珍しくね、
ね、
過去の回を珍しく聞き直して、
うん、
まあ、自分のキモさに耐えながら聞き直して
ます。でも結構ストレスないんじゃない？あんまり喋ってないから。
あ、そうですね。なんか、笑ってやがるぜ、分かってないくせにとか思いつつ。聞き直したんですけど、あの、最初にね、うん、バイアンさん言ってました。三蔵法師はすごいイケメンなんだってこと、本当は。
おーおーおーおおお。
ほら、来たと思って。そうでしょう、そうでしょうと思いつつ。
うんうんうん。
これを見てから、やっぱあの、バイアンさんの話聞いたらめっちゃ面白い。確かにすごいわかる。言いたいことっていうか、
うん、
あ、そういうことが本当っていうか、なんていうんですか、原作っていうのかな、にはあるんだっていうのは、わかって、
うんうん、
あの、楽しかったです。当時よりも。
でもそうだよね。うんうん、
で、まあだからこの三遊記に何も詳しくない、知らない私でも、
うんうん、
あの、まあ、言葉はちょいちょい難しいじゃないですか。
はいはいはい。
けど、でもま、ポップに楽しめる感じでございまして。
うんうん。
まあ、その TVer の密着動画を見てもらえるとわかるんですけど、
うんうん。
LED の画面がね、バーンってステージにあるんですよ。
うん。
だそこと掛け合わせて芝居していくみたいな。
あ、へえ。
感じなんですよ。まあ、だからどうやって筋トーンとかに舞台で乗るんだよって話じゃないですか。だからそこを、こう、なんていうんですかね。画面で。なんか、その場で合成してるみたいな感じ。
ああ。へえ。
で、それがまあ、あんまりないから、舞台とかだっていうか、うん、見たことなかったから、すげえっていう感じでしてね。うん、まあ、基本はストレートプレイなんですけど、
うんうん、
あの、ミュージカルではなくね。
うんうん、
あの、三蔵法師登場シーンからいきなりソロ、ソロのナンバー歌いながら、はい。出てきます。で、ペイ君だけなんか歌ってます。本人もなんか、
うん、
何やってんだこいつっていう感じで見てもらえればみたいなことを言ってましたね。
でもやっぱミュージカル役者っていう風な認識なんじゃない？その作り手側というか、プロデューサー。
だと思います。はい。
ね。なるほど。
でね、もうね、言いたいことはいっぱいあるんですけど、
うん、
一番言いたいことは、
うん、
あの、小池徹平三蔵法師が、
うん、
ずっと可愛い。
ずっと可愛い。
美しい。なんて言うんですかね。やっぱ初めて男性が演じるってことだけど、
うん、
可愛い子ちゃんにしか見えない。
まあまあでも、まあね、女性っぽい顔立ちではあるしね。
最初なんか、まあ、そのお坊さんの役で髪の毛とか一切見えないわけですよ。ね、なんか、最初孫悟空と三蔵法師が出会った時に、
うん、
なんか、なんだ、なんか、なんかこんな感じの男だな、お前は、みたいな感じで孫悟空が言うんですけど、よく男って判断したね、この状況で、みたいな。っていうのが気になっちゃって。なんだろうね、本当になんか、皆さんの思い浮かべる小池徹平ってこんな感じなんじゃないだろうかっていう、この慈愛に満ち溢れた顔というかなんか
。へ
ぇー。なんだろうね、本当についていきたいって思う三蔵法師というか。なんか、ちょっと抜けてるんですね、なんか。元々のキャラクターはよくわかんないですけど、この最遊記ではなんか。うん、すぐお腹が空きましたって言うんですよ、うん。もうね、本当に可愛い。まあ、それは置いといて
、うん。
私、初めて、まあ、生で見てないんですけど、実際は。フライング があるんです。ワイヤーで、ファイヤーアクション。
ああ、はいはいはい。
だからこれ生で見たらすごいんだろうな、みたいな。感じなんですよね。みんな飛んでる、ビュンビュン。
ああ、そう、へえ。
中山美穂さんのフライングがマジで綺麗だったんですよね。
へえ。
これは早く生で見たいな、っていう感じで。まあ、これ、あとは、その、まあ、戸次さんとかは、もちろん、こう、コミカルな演技っていうか、が、のイメージじゃないですか。だからもちろん面白いし、入りやすいとは思うんですよ。なんかギャグみたいなのもいっぱいあるし。なんですけど、後半、その、牛魔王と鉄線講習のね、あの、戦いがあるんですよ。そこがマジでやばくって、松平健ってすげえなんと思って。当たり前なんですけどね、盾とかがすごくて。トークショーで戸次さんがもう、松平さんに切られるなんてもう、本当に役者やっててよかったみたいなこと言ってたんですけど。で、あと他の若い俳優さんとかも、今日こそは本当に切られるんじゃないかって思うって、死ぬ覚悟でやってるみたいな。言ってて、なんか確かに気迫が、やっぱ段違いというかなんか、
い
いなぁと。ここはなんかもう、かっこいいし、泣けるし、みたいな感じ。前半はずっとふざけ倒してるんですけど。まあ、後半はそういうね、感動シーンとかもありつつ。いや、めちゃくちゃ良かったんですよね。っていう話にして。まあ、はい。何ですか、まあ、どうぞ。次に行こうとしちゃったんで、どうぞ。なんかありますか、
いや、なんかあるかっていうか、俳優陣
はい。
なんか、まあまあ、いいよ。小池徹平さんはもちろんいいし。
いい。
で、佐五条と著白河違うな。佐五条と玉竜か。
うん。
が仮面ライダー俳優。
あ、そうです。そう。
で、松平健さんも、オーズの映画版に出てるので、暴れん坊将軍として
。そうなん
だ。だから、直接絡んでるかどうかわかんないけど、あなたが好きなアンクも多分一緒に、
あ、確かに
作品的には一緒に出てるはずなんだけど、絡むシーンあったかな、みたいな感じなんで、意外とそういう傾向が強くて。うん、
確かに。
で、村井さん
は、
はい、僕が一緒にやって、ポッドキャストやってる、まあ、この番組に来てもらった咲夜さん。咲夜さんがね、大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
そ
うそう。多分、羨ましがられるんじゃないかなっていう気がします。
確かに。
そうそう。そんな感じと。まあまあ、西遊記はね、ただなんかもう、さすがになんか、予習済み感がすごくて、名前がバンバン出てくるし、キントーンとかもさりげなく出てきたし。
いや、まあ、そんぐらいはわかりますよ、
なんか、いや、それもわかんないかと思ってたからさ。
ね。
いや、でも、なんか、そうそう、そういう気はしたな、あとは。いや、まあまあ、あとは私も行くよっていうのは言っとく。
イエーイ。だからまた話しましょうね、この話は。
そうですね。私1月20日に行くことにしましたので、チケットはもう取ってるので。はい、
で
取ってる
という
か、お金は払ってるけど、チケット自体が郵送で来ることになってるけど、まだ来てないけど。
あ、そうなんですね。
うん。っていう状態ですね。
もう一個ちょっとあって見どころっていうかなんかあれですけど。
見どころ、はいはいはい。
金庫寺ってあるじゃないですか。孫悟空がこう、頭にしてるやつ。
あ、金庫ね。はいはいはい、はい。
で、あれ、なんだっけ。お経を唱えると頭がこう、グッて締め付けられるみたいなやつがあると思うんですけど。
はいはい、
あれをどうやって表現してんのかなって思うじゃないですか。
そのお経を唱えるとっていうところね。うん、はいはいはい。
まあ、痛がる演技だけでもいいとは思うんですけど。
そうだね。
なんと光るんですよね、リーダ
ー。
てっぺいくんが唱え出すと、光るんですけど、その光るスイッチを三蔵法師が手に持ってるんですよ。だからそのティーマーの番組でも言ってたんですけど、なんかこんな芝居をしたことないって言って、リモコンを操る練習みたいなしてて。
それはもうリモコン持ってますよって分かるような感じでやってるってこと？
多分、わざと見えるようにしてるんだと思います。こう、儲けというか、なんていうか。
ああ、ちょっとネタっぽい感じでやってるってことね。
そうね、この堤さんって方が、ものすごい台本を付け加える方なんですって、ちょっと分かんないですけど。だから、稽古をするたびっていうか、毎日本番が終わるために、ここもうちょっとこういうギャグ入れてみて、みたいな。
ああ、なるほど。
っていうのがあって、だから本当見るたびに違うこと言ってるらしいんですよね。結構セリフとかが。だから何回言っても楽しいんだろうな、みたいな。
ああ、確かにね。
思ってます。 まあ内容はこんな感じなんですけど、まあ、このね、内容だとか、TVer のこととかは、まあね、今から見れると思うんで、北海道で言ってた話をちょっとしようかなと思います。
ああ、なるほど。はいはい。
で、アナウンサーさんが、まあ、まず出てきまして、トークショーで。北海道でやったんですけど、多分、本当に地元の方しかいないような感じだったんですよ。わかんないですけど。
ああ、はい。
なんか、アナウンサーが出てきた時は一番盛り上がってて、客席が。
じゃあ、地元で
言うのみたいな。そう。ドサンコワイド見てくれてる人とか言って、何々と思ったけど、みんな手を挙げてて。
ああ。
その、帯番組的なね、ものの名物アナウンサーなのかなと思って、なんか気まずいなと思って、見てて。
うん。
で、まあ、出てきた方が、まあ、てっぺいくんと、とつぎさんと、松平健さんと、あと若手の子二人、ちょっとすみません、わかんないですけど、っていう感じのメンバーが来て、本当にね、その方たちが出てきた時は、全然アナウンサーの時の方が拍手多かったのが気まずかったんですけど。
ああ、それはちょっとな
ぁ。で、隣の、ご夫婦が、え、小池徹平来るんだってって、直前に言ってて、と思って、私はそのために山梨から来てるんですけど、と思いながら。なんか、まあ、出てきて、まず最初に、いや、今回どうでしたかって聞くじゃないですか、普通。けど、一番最初に、アナウンサーの人が出てきた、言った言葉が、いやー、小池徹平さん、顔小さいですね、って。目がクリクリで、とか言って褒められてて。てっぺくんもそんなこと言われると思ってないのか。え?とか言ってて。なんかそれがとっても可愛かったでございます。
なるほどね。
まあね、いろいろ話してたんですけど、そのね、映像で見たから全体をずっと映してるわけじゃないんですよ。喋ってる人をこう抜粋してっていうか、
はいはい、
カメラで抜いてこうドラマみたいに見えるわけじゃないですか。で、その、まあ、基本的にふざけてるのが、ジョアッカイとサゴジョと玉竜の3人は、
ああ、なるほど。はいはい。
あんまり、なんか、とつぎさんが言ってたんですけど、ストーリーに絡まないで、ずっとわけのわからないことをしてるみたいな。っておっしゃって、だけど、そこって結局映んないよね、こういう時って、みたいな。
あ、そういうことだよね。メインストーリーじゃないからね。
だから、俺たちがどんなに頑張ってんのか、今日はあんまりわかってもらえてない、みたいな。感じだったかな。まあ、それもまあ生で見るの楽しみだなと思って。で、なんか途中で、ここ自由の時間だからっていう時があるんですよ、3人で。ほんと、こっちセリフとしてあるんですよ。何喋ろっか、みたいな。
ああ、へえ。
それって本当に監督に、ここは何分自由にしてくださいって言われてるらしくて。はいはい、まあ、裏でみんなが、こう、スタンバイがすごい忙しいから。
まあ、繋いでる感じなんだ。
長すぎてもダメだし、短すぎてもダメで。自由って言ってるけど、本当に自由じゃないとか。毎日これを話そうって打ち合わせしてからやってるって。大変だなと思って。なんかネタ合わせしてからとか言って、ネタ合わせと思って。あと、とつぎさんが、あ、じゃアナウンサーの方が、中山美穂さんってどんな方ですかって言ったら、とっても世代で、みたいな。そしたらそのとつぎさんが、中山美穂さん、西遊記見たことなかったんですって、今まで。で、その、昔の、坂井正明さんの時のドラマを今勉強のために見てるんですって、言ってて、お願いがあるんですけど、著八海が、このおたんこざるっていうシーンがすごい好きなんで、とつぎさんどうしてもどこかで言ってくれませんかって、お願いされたから、無理やり一個入れてるんですって言ってて、何それそれが聞きたいってどういうことって思って。なんか、仲良さそうでいいなって
思いました。なんかちょっと、懐かしいっていうか、その、昔の西遊記も知ってるからさ、俺はその、坂井正明の時のも、リアルタイム微妙だけど、再放送とかでも見てたりするし、なんか機会があるとその出演者が、後にバラエティとかで出てて当時の話をしたりとかも見てるからさ。
はい。
その中山美穂さんと戸次さんの感じに近いっていうか、そう思い出すきっかけになったのが、それが、初代の三蔵法師やってたのは夏目雅子さんってもう特に亡くなっちゃった、すごい美人の女優さんなんだけど。
はい。
当時他の人たちも若かったから、坂井正明と西田敏行と、岸辺志郎か。 がさ、普通に、ちやほやしてたみたいなのね。よく思われたいみたいな感じで、それぞれが競い合ってみたいな感じのことを当時よくやってたみたいなことを言ってて、うん、で、そういうのが多分そのドラマの方にも影響、ドラマの中の雰囲気にも影響してたんだろうなって思って、
うんうんうん、
で、そういうノリ自体もその今の現場にもあるんだなと思って、ちょっとなんかいいなと思ったんだけどね。
確かに。
うん。ね、なんかちょっと雰囲気役だけど、でもそうお願いしちゃう感じとか、お願いされたら入れざるを得ないみたいな感じとかは、ちょっとノリが近いな
って。確かに。あ、そう、あとなんか、佐五条が、あと和樹さん、謎にお姉区長なんですよ、ずっと。よくわかんないんですけど、その設定が。でもなんかすごい可愛い、もう、ルロケンで、師匠だったわけですよ。謙信の師匠が加藤和樹さんで、謙信小池徹平だったから、今回、めちゃくちゃ逆なわけですよ。師匠って呼ぶ方が。
ああ、そっかそっか。本当に純粋に逆だ。師匠と、まあ、弟子ちゃんでしたよね。
うん。が逆になってて、なんか、それもなんか、ドキドキしちゃったっていうか、なんか、
ああ、
みたいな。こんな世界線もあるのね、とか思って。
その二人の関係がね。
そうそう。
はいはいはい。
やだー。ありがとうございます。
よくわかんないな、確かに。ええー、うんうん。
客いじりがなんか結構いっぱいあって。
そのイベントでってこと？
あ、舞台。いや、舞台でなんですけど、
はい、
コロナの時ってなんかいろいろ決まってたじゃないですか。何人いないとか。
そうね、う
ん。それが客席に降りるのが絶対ダメだったんですけど。
ああ、そりゃそうだ、うん。
それが解禁になってるんで、急に客席って遠から、後ろから登場したり、降りてきたりとかするんですよ。
へえ。
だから、ああ、こういうのあったよね、と思って、嬉しくて。
ああ、懐かしい感じだね。はいはい。
だから、みんなどこに座っても油断しない方がいいんですからね。急に来るから。
俺は3階席で見るよ。
それは大丈夫かも、さすがに。
そうだね。もう戻れなくなっちゃうからね、3階まで上がってくると。
いや、私、名古屋3列目なんですよ。
ああ。
だからこのフライングとか絶対真上だろうなと思って見てたんですよ。映像はちょっとお客さんも映ってるかな。
うんうんうん。
いやー楽しい。
なんか豪華な、まあ、豪華な舞台ってなんていうのかな。その、な、早く役者さんもさ、それこそ歌舞伎役者もいればさ、なんか時代劇の大御所もいればさ、
うん、
なんか一世を風靡したテレビドラマで大活躍してた、映画もやってた中山美穂さんもいてとかさ。
うん。
で、戸次さんはね、まあ、どっちかっていうと金曜どうでしょうみたいなイメージが強いけど。
確かに。
でもあれだって劇団だからさ、もともとチームナックス、劇団だから、みたいなところと、うんうん、その、僕とか真冬さんが共通でなんとなく認識してる感じの、その小池徹平さんとか加藤和樹さんとか、
うん、
村井さんとか、村井正宏さん、
うん、
とかは、その、なんだろう、2.5 次元とかとちょっと近いような界隈の、お芝居とかをいっぱいやってる。
うん、
で、なんつうの、役者さんなんだけど、舞台畑の人になっていったじゃん。テレビとかももともと出てたんだけど、うんうんうん。でもすっかりもうあの人たちって舞台畑の人だと思うんだけど、だから、まあ若手というか中堅ぐらいのところからすごいベテランまでのところがすごい充実してるから、結構、うんうん、なんだろうな、普通にいいお芝居なんだろうなっていう気はするわね。
いや、はい、そうですね。
で、やっぱりあと日テレの70周年でその、坂井正明の最有機から、連綿と続いてるその、
はい、
なんだかんだで結構やってんだよね。その香取慎吾がやったり、他の人もやったり。うん、まあ、坂井正樹は通信図、最有機と最有機2をやってて、で、その後2作品ぐらいあったのかな、みたいにやってる。まあ、ある意味での看板の一つなんだと思うんだよね。だから、それをあえて舞台でやるっていう、その日テレのかつての人気ドラマから何かやるっていう時に最有機が選ばれたってことなんだとは思うんだけど。
うんうんうん。
うん、だそういうところでも力も日テレも入ってるだろうし。まあその入ってる結果がそういうね、いっぱい宙吊りがあったりとか、その LED とかをすごい駆使する、オンタイム合成みたいなことをやるわけでしょ？
うんうん。
うん。だそういうところは本当に力入ってんだろうなと思うから、期待値も高いよね。もうや、劇場もね、ちょっと地方の劇場はよく知らないから、なんとも言えないけど、
うん。
東京はどこだっけ？明治座だっけ？
明治座です。
うん、ね、超名門みたいな感じだからさ。
あ、名古屋は、みその座っていうところなんですよ。
ああ、はいはい。
でもそこも歌舞伎の、なんか、
あ、
今日名古屋の人に教えてもらったんですけど。
ああ、そうなんだ。あ、でもね、まあ、
見たことないから。
まあ、が出てるぐらいだからね、もうそういうところは強いんだろうけど。
うん。
なるほどね。まあ、その TVer をとりあえず見るといいかもねっていう感じだね。
いやー、見てほしいですね。TVer の見どころは、みんな練習着みたいなんで、ジャージみたいな着てるじゃないですか、大体。
そうだね、
けど多分、てっぺくん和服だから、浴衣着てるんですよ、その。練習用の浴衣みたいな。それがめちゃくちゃかっこいいから見てほしい。
TVer は何？最有機とかで検索すれば出るのか？
あ、すぐ出てきます。
じゃあ、楽しみですね。
今こんなペラペラ喋ってますけど、私もまだ生で見てないんで、また来年話そうと思います。
収録の配信の時にはもう見てる？まだか。
見てないです。これ、いつですか？ 26 配信。
そうそうそう、最初。
じゃあ見てないです。
そうだね、そうだね。さっき、その次の日から名古屋って言ったもんね。そうか、そうか。で、何回見に行く予定なの？ 2 回？
そうですね。名古屋と東京一回。いや、本当はもっと行きたいんですけど。
まあね、いろいろ忙しいもんね。学校もあるし。
学校がね、あるから。
うん。
あ、でも日本テレビが、やってるやつだから、ワンチャンどっかで見れないかな、うん、映像とかでも。
ああ。
と願いながら、
まあ。なるほどね。まあ、あと、まあ、そのリアルで見てるわけじゃないけど、その北海道のもあったしね。まあまあ。
はい。てっぺいくん、マジで、顔の余白が全然ないんですよ。生で久しぶりに見て思ったんですけど。
ああ、なるほどね。確かにね。
なんか、まあ、舞台とかで普通にいるときはあんまわかんないけど、私服で舞台、その辺っていうか、近くにいるときって、はいはい、
うん。
なんでこの人こんなに、なんか、余白ないんだろ
う。いや、なんかさ、まあまあ、普通になんかそのイケメンの褒め言葉みたいになるけどさ、顔がちっちゃくてさ、目が大きいじゃん。
うんうん。
必然そうなるよねっていう感じだよね。あと別に鼻口も特別小さいわけじゃないから整ってはいるし。うんうん、そういう見方があるんだね。顔に余白が少ない。なるほどね。
なんかもう感想が、その舞台を見た感想もあるけど、うん、その後に東福賞があったから、うん、てっぺくの顔の印象で上塗りされちゃって。なんかツイートしたいなって、結構東京のファンの友達とかも見に行けてないから、札幌は。
ああ、そりゃそうだな。
だし、私服でトークなんて全然ないから、うん、何か伝えなきゃと思ったけど、なんか人類の奇跡だみたいなことしかつぶやけなくて、結局何も伝わってないと思うんですけど、こんな感じでした。はい。
はいはい。私もね、行くので、20日、1月20日に行くので、多分、この、ポッドキャストで取り上げるのは2月になってからかもしれないですね。配信のタイミングで言うとね。
そうですね。
話せるように、しっかり見てきますよ。
お願いしますよ。
はい。
あれ持ってってください、オペラグラス
を。ああ、そうだよね。もう、3階だからね。それは絶対持っていかないととは思ってたんだけど。
そう。
はい。まあ、明治座も初めて行くので、ちょっと楽しみにもしてます。そういう意味で、ね。
いや、みんなぜひ行きましょう。本当に。お願いします。お願いします。
はい。はい。で、いいですか？
はい。もうちょうど30分ぐらいで終わりました。
そうですね。
はい。
で、後半が僕のターンなんですけど。
はい。
11月の最終の土曜日。
はい。
から、行って、はい、
うん、
そこから始まって、だ11月の最終土曜日っていうのが25か。
うん、
で、次の週は別に何もないんだけど、その1個飛ばして、12月の9日土曜日。
はい。
そして12月16日土曜日と、
うん。
ポッドキャスト関係のイベントが続きまして、ほうほうほう、リアルイベントね。
はい。
11月25、26がジャキ劇っていうやつで、まあ前にもちょっと話してると思うんですけど、
はいはい。
ポッドキャストの、アートワークっていうのは一応一般的だとは思うんですけど、まあこのイベントとしてはジャケットという言い方で言っていて、それを展示すると。はい、
うん。
LP レコードのサイズね、だいたい30センチ四方ぐらいのサイズで展示するのと、CD サイズのやつ、
は
い、
うんうん。
10センチ四方ぐらいかなっていうのが選べて、クラファンでやってたんだよね。クラファンで、30センチ四方が4000円で、CD サイズが2000円だったかな。とか、
はい、
いろんな形でそのクラファンでお金を集めて、目標金額88万円のところが108とかだったと思うんだよな。
すごい
オーバーするっていうぐらいの成果を上げていて。で、お店がね、原宿に あるカフェで、
はい。
なんか、スイーツというかパンケーキみたいなのだったかな。なんか忘れちゃったけど、そういうのも美味しいので、もともと評判、だからほっといても行列ができる店なのよ。はい、何もなくて。
うんうんうんうん。
そこに、その、ポッドキャスターとかが、場違いの、こんなとこ来たことないような場違いのポッドキャスターがたくさん行って、その行列に混ざってるみたいな状態が始まって、
はい。
で、僕は、その、 うちのね、冬のライオンのその CD ジャケットサイズっていうのを出したのと、それと他に、会場のトークイベントみたいなやつの参加を申し込んでて、
はいはい。
お店が6時ぐらいまでで、その、通常営業が終わった時間からトークイベントがあるっていう流れだったのね。で、そのトークイベントに行くっていうので、少しまあ前から入ろうと思ってたら、もう行列でどうしようかなと思ってたら、なんか、ポッドキャスト関係の人、どうぞとか言われて、壊して入れてもらうみたいな、なんか謎の。
関係の人、はい。
ガンド、その、なんか関係者入り口みたいな感じになったんだけど、結果的には、
うんうん。
みたいな感じで入れて、で、カフェだからもちろん、ドリンクとかは頼むんだけど、
はい。
あとはもう、そのジャケット見たりとか、知り合いもいっぱい来てたから、知り合いと話したりとかして、っていう感じのイベントで、その後はトークイベント、
はい。
がありまして、はい、トークイベントが3組出演されていて、
うん、
で、ジャケ行きの、イメージイラストを担当してた、やつきなつみさんっていうイラストレーターの方かな、
うん、
のトークがまずあって、で、そのあたりやっぱりこれデザイン系の人なんだけど、内田圭さんっていう人と、
はい、
南座さんっていう人の、そういうデザインっぽい感じの人の、トーク、コーナーがあって、最後が中村祐介さんっていう、ちょっと大物の人。中村祐介さんはね、アジカンとか、あと、なんだっけ、夜は短し、歩け乙女とか、そういう小説のイラスト描いてる人。
三四郎のオールナイトニッポンの絵も描いてましたね。
ああ、そういう。中村祐介さんだけは、オンラインで、でもご自宅と繋いでたのかな、大阪にお住まいなので、っていう感じだったんだけど、で、こういう、で、質問とかありますみたいなのもあったんだけどさ。
うん。
なんかこういう時ってさ、なかなか行きづらいじゃん。
行きづらい。
で、知っての通り、俺は、抗がん無知なので行けるんですよ、こういう時。
えぐ。
で、なんか、盛り上がらない、俺が行きづらいとか、場違いなこと質問したらどうしようよりも、誰も質問しない失礼さとかの方が勝っちゃうの、俺の中で。
ああ、まあ確かに、それはわかります。
そう、だから、最初のところは、一番最初の人のところは、
うん、
まあ、聞いてる人もいっぱいいたんで、僕はちょっと他の人と話をしてたりしたんで、聞いてなくて。
はい。
で、二組目と三人目の中丸祐介さんのところは、がっつり聞いてて、二、
うん、
回とも質問しました。
うん。
そんな感じのイベントで、そこでいろんな人とまた改めて知り合ったりとかもあったし。
はい。
で、その中で、どういうふうに話すかな。ゆる落語の、ハッシュタグゆる落語の作り方っていうポッドキャストがもともとあるのは知ってたのね。自分が落語の番組やってるから、はいはいはい、落語とかで検索すると出てくるから知ってたんだけど、その人たちが来てて。うん、
はい。
で、直接いきなり話したんじゃなくて、誰かがその人たちの名刺をもらってるのを見て、
うん。
あ、この人たち来てるんですねって、あそこにいますよって言われて、そこで話しに行ってみたいな感じがあって。で、ご挨拶して、で、そしたらその後 DM かなんかもらって、
はい。
イベントがあるんで、いらっしゃいませんかみたいな感じの話になったんですよ。
はいはい。
これが、ゆる落語フェスっていうやつで、
うん。
そもそもゆる落語の作り方って、ポッドキャストを説明しないとわけがわかんないんだけど、
はい。
日常的にあったこと、もやもやしたこととか、疑問に思ったこととか何でもいいんだけど、うん、最近、だからこういうところで話すエピソードトーク的なやつを、
うんうん。
それを落語にしましょうっていう企画なのね。その番組、ポッドキャスト自体がそういうテーマの番組で、
はい。
だから毎回オープニングトークみたいなところでこういうことがあってどういうふうにしたら落語になるかねっていうのを二人で話して、
はい。
じゃあそれで作ってみましょうつってその後は実際にその片方の人が落語にしたのを音声で流して、でさらにその後これ聞いてもらっていかがだったでしょうかつってアフタートークが入るみたいな、っていう番組で、だからもう十何本か何十本かあるのよ、
うん、
ネタが毎週作ってるからね、
はい。
で、ゲストを迎えてる回が何回かあって、で、ゲストを迎えてるときは、そのゲストの人のそのモヤモヤをみんなで3人で作って、うん、で、その元々パーソナリティでいる人が楽をやるっていう形なんだけど、それを、今回のこのフェスでは、
うん、
本人たちはもちろんやるのね。2人パーソナリティが2人いるんだけど、
はい、
と、そのゲストで来てもらった人には、その時に作ったやつをやってもらうっていうスタイルで、ゲスト4人いたんだけど、4人とも女性なんだけど、はい、全員その落語をやることになったり、で、あと本人たち2人がいるので、全部で6人がそういう、なんていうの、いわゆる落語界でいうところの新作落語っていうようなものをやるっていうイベントで、
うん、
で、なんだろう、前後に飲み会があるとか、そういうわけでも何でもなくて、本当に落語やりますよっていうのと、まあまあ一応、アフタートーク的なのはあったんだけど、
はい。
それで30人ぐらいお客を入れてたからね、ほぼ30人キャパみたいなところに30人満席ぐらいの感じで入ってたから、
へー。
すげえなーって思って。
確かに。
で、それがあって、で、さらにその次の週が、ポッドキャストウィークエンド。
うん。
ね、下北沢でやってる、今年2年目だけど3回目のね、イベントなんですけど、うんうん、去年が2回やったので。
はい。
これはなんか、出店数が最初が20で次が40で今回が90とかみたいな、そういう倍々で増えてるんだけど。
えぐ。
お客さんも多分そのぐらいのペース ?2000、4000、8000とかかな忘れちゃったけど。
なんかすごい人だっていうツイートは見ました。うん、誰かが。
マジで、動けないっていう、アスファルトの道路がある方と、ちょっと細長い公園みたいなの中の、そのお店がいっぱい出てる間の通路とあるんだけど、その店の間の通路は、向こうから来た人が知り合いだから、会って、ああ、どうも、つって立ち止まって話してると、通行の邪魔になるんで、どいてくださいっていうスタッフに言われちゃうぐらい狭いし、混んでる。で、そっちのアスファルトの道路側だったら、行き来できるし、ちょっと端っこの方で喋ってても大丈夫みたいな感じなんだけど、そのぐらいのところに、ほぼほぼ、朝てか午前の11時から夜19時までだったんだけど、17時までかないたのかな、
めっちゃいる。
で、私、日本ポッドキャスト協会の会長に今年なってるじゃないですか。
そうはい。
で、会長っていうのはさすがに入れなかったんだけど、日本ポッドキャスト協会椿ライドっていう名刺を作りまして。
へぇ。
で、裏に冬ライとかお後のアートワーク入れて、ハッシュタグだけ書いてあるみたいな名刺を作ったんですけど、でそれを配りまくって、はい、50持っていけばいいだろうと思ったけど、結果的にはちょっと渡したいけど渡せなかった人が何人かいるぐらい配りまくったんですよ。
はい。
知ってる人いっぱいいたし、で、俺その日朝出かける前に、普通に顔出しで X にこんな格好、こんな見た目です。よかったら声かけてくださいっつってあげたんだけど、はいはいはい、なんだけど、本当に俺が見てない方向から声かけられたのが3、4組いたかな。もっといたかな。ぐらいな感じで反応いただけたりもしてたし、はいはい、知り合いの人ももちろんいっぱいいたから、
うん、
そういう人とも話したりとか、あとは、二人の不安さんっていう、冬来カフェツアーに来る予定だったけど来れなかったポッドキャスターさんがいたんだけど、
はいはい。
その人は、午前中っていうかお昼過ぎぐらいに、お昼ぐらいかなに合流して一緒に回ってたりとか、
うん、
あと、冬来カフェツアーに行ってるあやほさんっていう、女性のリスナーさんがいるんだけど、
はい、
その人も途中で合流して、なんかその人はその人で知り合いがいるから、そこで話し込んでたりすると、まあとりあえず話してるからいいかって、ちょっと別のとこ行ったりとかしたんだけど、会ったり解散したりみたいな繰り返してるみたいな感じだったんです
け
ど、はい。そうそう、そんな感じで。で、その後、お客さん同士の横のつながりがある人と飲み会があったりもして、
うん。
だから11時について多分11時ぐらいまで、下北で遊んでたんじゃないかなっていうような感じだったんだけど。でね、一つあったのは、これは名前は出さないけど、その飲み会の席の時に、
はい、
今日真冬さん来てましたって言われたの。
え?
で、はい、何のことだろうっていう感じで、来てないですよっていう話をしたんだ。あ、そうか、じゃあ勘違いかみたいな反応だったんだけど、
うんうん、
多分、あやほさんと一緒にいた時があったから、
うんうん、
ライドウさんは知ってて、ライドウさんと一緒にいる女性だから、真冬さんかなって思ったと思うんだよね、多分。
確かに。
で、真冬さんもちょいちょいあるじゃん。なんか、一緒にどっか行くと、冬来一緒にやってる人ですかっていう感じになるとか。
確かに、はい。
カレー屋とか、もうなくなっちゃった名古屋のカフェとかで、うん。いや、そのパターンかなっていう感じのがあったのと、最初に話したジャケ劇で、
うん。
そろそろ帰んなきゃみたいなタイミングで、なんか、話してない人がいるなと思って、ちょっと名前だけでも宣伝しとこうと思って声かけたら、
うん、
冬来聞いてますって言われて、その人に。
ま
あ、ライドですって名乗ったら、はい、冬来聞いてますって言われて、
うん、
で、聞いてみたら、まあ、リスナーさんで、まあまあ、ご夫婦だったのね。
はい。
お若い30代ぐらいの夫婦。
へー。
うん、旦那さんの方と主に喋ってたんだけど、で、奥さんはほとんど声発しないぐらいな感じだったけど、奥さんはそんなにはポッドキャスト聞いてないけど、旦那さんがポッドキャスト好きで聞いてて、それに合わせて聞くようになってるっていうぐらいの感じなのかなっていうふうに聞いたんだけど、でも二人とも知っててくれてるみたいな感じの反応で、 で、ありがとうございます、みたいな感じで、もうなんか、お二人ともなんだけど、
うん。
サイレントリスナーってこういう感じなんだろうなっていう感じの、なんていうの。穏やかで、すごいニコニコしてて、こっちの話を聞こうとしてるのね、雰囲気的に。
うん。
あっちからバーって喋ってくるんじゃなくて、質問したら答えてはくれるんだけど、で、なんかその、自主的にも話すこともあるんだけど、こっちが話すのを聞きたいっていう気持ちが現れてるような感じで、こっちを見てる二人。っていう感じの人たちで、あ、こういう感じなんだろうなって、すごいなんか穏やかな、いい感じの夫婦なんだけど。
そんな人いるんだ、世の中に。
いる。本当にね。
信じられない。
なんでよ、急にそんなテンションなんだ。
いや、誰もいないとしか思えない。
ああ。
だから、どこまで、なんか、どんな言葉まで言っていいのか、全然わかんないん
ああ、そういうことね。
そういう方がいらっしゃってくれる。
そういう感じの人たちで、
うん、
で、その、ジャケ劇ではさ、その、ゆる落語の人たちにも会ってて、で、ゆる落語に行った時にも、その夫婦がいたのよ。
へえ。
で、あ、会えたなと思って喜んで、そういえば、ジャケ劇の時にお名前聞かなかったなと思って、
うん、
冬来で話したいからお名前を教えてもらっていいですかっていう話をしたのよ。
はい。
だから、ツイッターの、もう二人ともツイッター X やってるんだけど、お互いのアカウント知らないので言えないんですけどって言って、本名の名字を教えてくれて、
はいはいはい。
で、それって言っちゃって大丈夫なんですかって言ったら大丈夫ですって言うから、まあ名字だけなんでね。
はい。
安倍さんご夫妻なんですけど、そう。っていう感じがあって、で、ポッドキャストウィークエンドか。ポッドキャストウィークエンドでもまた会って、だから、この3週間、ポッドキャストのイベントが、あ、4週間中 3回、ポッドキャストのイベントがいっぱいあったよっていう話なんだけど、うん、その全部で安倍さんご夫妻に出会ってるっていうことになって
る。はい。
そう、その感覚がすごい面白かったなっていうのと、あと、そこね、ポッドキャストウィークエンドに限って言うと、小夏さんいるじゃん。
はい。
寂しい夜のお休み前にとかもやってる、うんうん、小夏さん、大阪に住んでらっしゃるんで、ね、大阪のちいかわのイベントの話とかしたじゃない？だから大阪に住んでるんだけど、
うんうんうん、
だからいるわけないと思ってたし、来るようなタイプでもないなと思ってたから、別にそんな話したことなかったんだけど、
はい、
SNS とかでも。
うんうん。
なんか、急に、あ、なんだっけな、肩叩かれたか手振られたか忘れたけど、
うん、
えって思ったらそこに小夏さんがいるみたいな感じで、その、ジャケ劇じゃないや、ポッドキャストウィークエンドのその公園みたいなとこ歩いてる時にね。
はいはい。
で、知ってる顔っていうのはすぐわかるけど、
うんうん、
誰だっけってもうちょっと思うじゃん。
確かに。
そんなにしょっちゅう会ってる人とかでもないから。
うんうん。
まあでも割と一瞬で思い出せたけど、で、なんでいるのみたいな感じになるみたいな。で、なんか、仕事関係かなんか、プライベートかわかんないけど、用が、別の用事があって東京来てたから、ついでだからちょっと見に来ました、みたいな。
へぇ
感じで言ってたんだけど。そうそう。で、その後、その小夏さんがやってるさ、モーニングコーラって、その、月から金曜日交代でやってる番組が、
はいはいはい、
あれの金曜日担当してるワカメさんっていう人ともその後会ったんだけど、たまたま。
うん。
で、小夏さん来てましたよっていう話をしたら、その子もその小夏さん来てたこと知らないぐらい、かなりこっそり来たみたいで。
はいはい。
そう、そんなこともあったり。あとなんだろうな。うちに出てもらった人とかだった人いるかな。あ、でもそういう意味で言うと、冬来のゲストで来たことある人とかとは全然遭遇してないかもしれないな。そうだね。そうだね。あとあれだ。将棋の、前回の時もこの話、イベント行った話をしてると思うんだけど、その将棋がしたいっていうポッドキャストのブースのお手伝いしてたっていう話をしたんだけど、今回はそこブースが出てたので、
うん、
今回はお客で行って、
うん、
アマチュアの将棋の超強い人がゲスト的に来てて、その人と将棋できますよって、で、教えてもらったりできますよってやつをちょっと参加したりはしたんだけど、うん。そういうのは、なんか個人的にその、なんだろうな、お祭り的なことやってるところに参加して楽しんだっていう意味では、それはすごいそういうイメージに近い。
うんうんうん。
そうやったり。で、あとは、ちょっとどうなるか、なんか今後のつながりとかはわかんないけど、一応 TBS ラジオの、はい、なんか、ラジオディレクターとして知ってる人に名刺交換とかもできたからね。
へぇー、すごい。
玉結びって日曜日の日、あ、ね、平日の日やってたやつのディレクターやってた人がいて、
はいはいは
い、で、なんか、今、TBS って、まあ、日本放送とかも同じだけど、ラジオ番組、ポッドキャストにしてるのもあるんだけど、もともとポッドキャストで最初から作ってるやつがあるんだよね、複数。
うんうんうん。
で、この中で知ってるのありますかって聞かれた時に、 博多大吉さんがやってる大吉ポッドキャスト、一旦ここにいますっていうポッドキャストがあるんだけど、それが玉結びが終わって、大吉さんがホストで、玉結びにの出演者とかスタッフさんをゲストに迎えてやるポッドキャスト番組なのよ。玉結びを懐かしんでるっていうコンセプトの番組で、
うんうん、
で、そのポッドキャストのディレクターは今もその人がやってるのね、安倍さんっていう人が。その人も安倍さんなんだけど、
はい、
安倍さんのスタッフみたいにちょっとわかりづらいんだけど、
うん、
で、その安倍さんっていう人、あ、じゃなくて、その、この中で聞いてる番組ありますかって聞かれて、あ、これを聞いてますよって言ったのが、その、大吉先生のやつで、そしたら、そのディレクターがそこにいるから、安倍聞いてるってよ、みたいな感じで言ってくれたの、そのスタッフさんが。安倍 D に、
うんうん。
で、それで安倍 D と名刺交換して、みたいな感じだったんだけど。そう。なんかね、そういうところも面白かったしね。あと知ってる人が増えたから、そういう意味でもすごい楽しかったかな。
うん、
前のイベント、この1年間ぐらいの間にあったいろんなイベントの中でさらに知り合いが増えてるから、ポッドキャストウィークエンドに行った時にその知り合いとまた会えるみたいな感じの面白さがあったので。うんうん、で、またこれからね、年が明けて3月になると、大阪でまたイベントがあるので、それもまた行きますけど、
うんうん。
うん。またそこでそういうことがあるかなとは思ってたり。
なるほどね。
うん、っていう感じで、なんかね、すごい、50枚名刺持ってって、足りなくなるはちょっとさすがに自分でびっくりしたね。
確かに。
ね。
こ
ういうテンションでね、仕事、まあ営業職じゃないからあんまないけど、こういうテンションで仕事もすればもう少しいいのかなっていう気もするぐらいの名刺の履け方だったなって思って。
まあまあ、確かに。それはそう。
そう。そう。っていうことで、今、安倍夫妻の話とかしたんだけど、ご夫婦の話もしたんだけど、うん、多分安倍ご夫婦は聞いてるので。
ありがとうございます。
そういうことです。ありがとうございます。本当にね、3回も会うとは思わなかったんで、びっくりはしたよね。で、
確かに
多分3回目とかは向こうから気づいてくれた。まあ、そうかな。っていう感じだった。うん。まあ、盛り上がってましたよ。で、あと、なんか、そう。ポッドキャストウィークエンドは、今回のやり方は、ポッドキャスターさんに限定はしてないと思うんだけど、
うん、
ボランティアスタッフ、その受付っていうか、入り口のところでビラみたいなの配るとかさ、
はいはい、
さっきの交通整理じゃないけど、狭い通路のところで立ち止まって喋ってる人とかを剥がすとか、
うんうん、
そういうスタッフさんを募集してやってたから、だからそういう人たちが知ってる番組だったりとか、そういうこともあったりしたから、そういうのも面白かったね。なかなか交流の場としては面白いですよ。なんか、他のイベントもそう、ジャケ行きとかもそうなんだけど、なんか、イベントの中身、その物販がどうとか、アートワークがどうとかもすごい面白いんだけど、それももちろん。
うんうん。
なんかそこで知り合いにいっぱい会うっていう面白さが結構すごかったかな、今回。11月から12月のね、集中した時期に、はいはい。で、ちなみにこれ収録してる日から言うと、明日に当たるんですけど、その次の土曜日ね、今まで言ってきた、ウィークエンドの次の土曜日。
はいはい。
は、ジャケ劇の主要メンバーの一人である小宮宮子さんっていう人がいるんですけど、
うん、
レクリエーションポートをやってる方なので、はい、前に来てもらった武藤翔馬さんの相方さんに当たるんだけど、うんうん、
はい、
その人、もともと、本業もあるんだけど、カメラも、なんで、本業に近いというか、本業というか、セミプロというか、プロというか、そういう感じのカメラマンでもあるのね。で、その人が吉祥寺で個展をやる。吉祥寺の書店で個展をやる。ちょっと、洒落た感じの本屋さんで、一定のスペースにそういう写真とか展示できる場所があって、そこに展示をするみたいなのを、
はいはい、
もう実際にもう、この収録日にはすでにやってる、この5日間かな、やってて、日曜日が最終日みたいな感じのやつの土曜日に行ってくるっていうのがあるので。
はい。
だから11月の終わりからずーっと、ポッドキャスト絡みのイベントにもほぼ毎週のように行ってるみたいな感じになってますっていうのが近況ですっていう感じですかね。
なるほどね。
はい。
はい、
真冬さんはでもそういう意味で、まあ、冬来カフェツアーがあるから全く関わってないわけじゃないし、冬来カフェに来てくれる方もいるから、
うん。
あれだけど、まあ、イベント的なところに顔出すっていうのは、まあ、仕事柄しょうがないっていうのもあるし、なかなかない。
うん、そうですね。ウィーケンド行きたかったけど、この最有機と丸かぶりしてたんです
ね。そうだよね。はい、そうそうそう、それもあったんだよね。
そう、みんなツイッターでタイムラインがその話ばっかりだったけど、すいません。うん、私は飛行機に乗り行きますって思いながら。
でもなんか、 多分ね、真冬さんはそれでも未だにレア感強いから、多分、例えば俺と一緒にいて、
うん。
真冬さんですかみたいになるパターンはすげえ多いと思うよ。
そんなことないですよ。別にその辺にいますから、いつもって。
実際東京とかにちょいちょいいたりするんだけどさ。うん。まあまあ。そんな感じでね。まあ、とりあえずこれで一旦、ポッドキャストのイベントはその3月までは落ち着くのかなっていう感じかな。
はい、
まあ、リアルじゃないイベントとかね、いろいろ、単独のポッドキャスト番組のイベントとかもやってたりはするんだと思うんだけど、そこまでは抑えられないので、事情は知らないんですけど。はい、3月の大阪用にあと50枚取っといてあるけど、もしかしたらもう少し買い足した方がいいのかなと思って。
なるほど。
はい。ということで、一応用意してたそれぞれのターンはこんなところなんですけど、で、そして時間もいい加減いい時間ではあるんですけど。
いい感じ。はい。
ね、ちょうど、私も30分くらいですね。なんか別に特にないよね。そう、だから来年の一発目は雑談会にまたなるんですけど、そこで今年はこういうやり方でやりますよみたいな話をするよっていうのはあるんだけど。
初めて。
それはもう俺が勝手に決めることで、真冬さんはそれに従いつつ、従いたくないときは従わない何かを、
文句だけは言え。
はい、従いたくないときは、こういうやり方やってもいいですかって強引なねじ込みで来るんだと思うんですけど。
確かに。
まあまあ、そんな感じなんでね。まあ今年が終わって来年になっても、基本的にはね、その、なんかちょっと細かいその配信の、テーマみたいなね、誰のターンみたいなの変わったりするけど、うん、続いてくっていう意味では変わんないし、別にメンバーが増えも減りもしないしってことなので、
はい、
まあ、減ったら大変なんですけど、うん、そんな感じなんでね、引き続き来年もよろしくお願いします。
お願いします。ちょっと告知ですか？
もちろん。
ですね、まあ私たちのことではないじゃないんですけど、
はい。
1月12日と1月12日と19日、両方金曜日なんですけど、
はい。
あの、テレビ埼玉で、
テレ玉、はい。
あの、チータンとテゴシの本気で行きます。カッコ仮っていうテレビがあるんですけど。
はいはいはい。
それがですね。
はい。
強烈が出ます。この間私が話した。
そうですね。この間話したやつですね。
はい。
東洋館で。
東洋館でテゴシが来たんで。
あ、情報解禁になったんですね。
そうです。私もライドさんもその場にいるということで。
そうそうそうそう。
まあ、テレビ埼玉でオンエアと言いとりますが、TVer でこちらも見れるらしいんで。
ああ、はいはいはい。
まあ、見てくださいっていう。
手越くんがね、うん、出てくるっていうのは、出てくるっていうのがあったから、前の時に、その、うん、東洋館は絶対来た方がいいよってメンバーが言ってたっていうのがあったし、そうそうそうそう、で、実際僕も真冬さんももちろん見て、
うん、
前回その、
めっちゃかっこよかった。
その話をした時に言えないことがある感を出せたのはこのことだったよっていう話だよね。
うん、そうですよ。なんか、内緒だったわけじゃないですか。まあ知らなかったし、まあまあ、もちろん。
まあまあ我々は知らずに行ったところからは内緒にしなさいよっていう雰囲気だったってこと、ね、
そうそう、会場入って、友達がいたから、あーみたいな、一緒に見ようみたいなこと言ったら、
うんうん、
ね、今日手越くん来るらしいよって言われて、の知ってるって言われて、え知らないけど何、何って。なんかまあ、めちゃくちゃカメラが入ってたじゃないですか。
入ってた、入ってた。
まあ、東洋館行ったことなかったから、こういうもんなのかなって、私は別にあんまり疑問に思わなかったんですけど、
そ
のカメラ一台一台に多分名前が書いてあって、高倉さん撮るよ、佐々木さん撮るよ、みたいな。
へぇー。
それに多分手越さんって書いてあって、
へぇー。
みたいな噂がバーって回ってきて、
へぇー。
みんなよく見てんなと思って、すごい、何にも考えずに行ったけど。
でもあれだよね。きっとだからそのカメラが何のための、何の放送のためのカメラかわかんないけど、
分かって
なかった、その自分の推しがどういう角度から抜かれるのかみたいな感じのを気にする
人もね。
あ、確かに。じゃあ次回からカメラがあるときはチェックしてみてください。
確かに。で、はい、ですね、ちょっとだけいいですか、年末の派なんで。はい、あ、これ最後の回ですよね。
最後の回です。
お正月にね、三拍子がいっぱいテレビに出るんですよ。
ああ、それは言っといた方がいいね。
爆裂になんか今売れてまして、なんか嬉しい気分なんですけど。まず1月3日、お笑い成人式っていうテレビがありまして。
はい。
ちょっと詳細ググってください。今すぐわかんないんで。
はいはいはい。
次の日1月4日、お笑いエスポワール号っていうのがあるんですけど。
はい。
もうこれがすごいメンバーで私のために放送するんかっていう感じなんで。
おお。
バナナマンの設楽さんと、あと、麒麟川島さんと、
お
バカリズムさんかな、
あ、はいはい、
3人が MC で、あ、なんか遊園地が舞台で最後まで誰が生き残れるかみたいな、まあ、何をするかわかんないけど、よ、なんか、まあ、逃走中みたいな
感じ。ネタモノじゃなくてバラエティ系っぽい感じだね。
まあ、多分そういう感じなんだと思います。
うん。
あなんですよ。ちょ、見てください。見てください。三拍子を見てください。お願いします。はい。
もう大丈夫ですか？
大丈夫です。
だから1月はいっぱい三拍子が、そのね、テレタマのやつも含めて。
そうそう。なんか、収録してるみたいなのも、ツイッターで見たんです。フジテレビにいます、みたいな。まだ情報解禁できません、みたいな。
あ、
もう売れちゃって、そんなと思って。
なんか、いいね。その、売れ、まあ、言葉がちょっとあれだけど、売れてないっていう状態の状、の話を真冬さんから聞いてるのがもう冬来で乗ってるから、ましては冬来に来てもらったのもいるから、
確かに。
それが売れてくるって多分リスナーさんも知ってる三拍子さん、高倉さんになってるじゃん。
うん、
冬来って。
確かに、確かに、はい。
で、正直冬来聞くで聞くまで、話題に聞くとか、高倉さんが出た回を聞くとかするまで、うん、知らなかったって人もいると思うのよ。なんか一定の層はすごい熱い反応するんだけど。
確かにね。はい。
あの、ゲストで、ね、出てもらった戸川さんとかもそうだし。あの、で、ゲストで出てもらった時にそうは言ってなかったかもしれないけど、ホネストさんとかも、あの、高倉さん呼んだのすごいと思ったみたいなこと言ってた記憶があるので。そういうところにはすごい、多分あのぐらいの世代。
はいはい。
めっちゃハマってるんだとは思うんだけど、他の層の人はあんまり知らない人も多いかもしれないっていうところで、こんだけ知ってもらった上で売れてきてるっていうのはすごいいい流れだよ。
いや、本当ですよ。あの、めっちゃ嬉しかったっていうか、なんていうかな。昔ですよ。ちょっと数年前に、高倉さんが三拍子のことを何で知ってくれましたかっていうツイートしたんですよ。
おー。
で、オンバト見てましたとか、こういうので見ました、こういうので見ましたとか、うん、冬のライオンで聞きましたっていうのが一個あって。
え、マジで？
ね、なんか、いや、ありがとうっていう気持ち半分、やめてくれっていう気持ち半分。もうでもめちゃくちゃありがたかったんですけど、そう言ってくださる方がいて、とても嬉しい話として。
なんでそういういい話を今まで言ってこないんですか？
え、言ってないのかな？言った気がしてたけど。
あ、言った気がしてたんですか？
いや、わかんない。いや、
初めて聞いた気がするけど、まあ別にいいんだけどさ。言った気でいたんだ。なるほど。いやー、でもすごいですよ。冬来歴すげえな。まあ、いるかもなとは思うけど、なんか、そういうのに反応してくれそうな人いるからさ。
うんうんうん。
あの、キメラさんみたいなタイプの人。
うんうん。
うん。だから、まあそういうことも起こるかもしれないけどね。だからそういう意味で言うと、相乗効果的にね、こっちもありがたいし、向こうにもね、
いや本当
この認知度漫画っていうのももちろんありがたいし。
ありがとうございます。皆様のおかげです。
年末にいい話ができましたね。そういうのも含めて。いい報告みたいな。
本当ですね。
ね。
ありがとうございます。あ、なんか今年ありがとうございましたみたいな。一個も言わなかったけど。ありがとうございました。
そうですね。今年もありがとうございましたですね。そうですね。それを、そのワード出る前に、なんかどっちかと先に来年もお願いしますの話しちゃったけどね。
ああ、確かに。
はい、ということでいいですか？
いいです。
ちょっと編集が入るから短くなるけど、1時間を超えて、そうですね。まあ、2本立てだったんで、そんなもんでしょう。
いや、そうだ、あの、バイアンさんの話、
ま
あ、あの、バイアンさんの回を聞き直したって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
その時になんか40分ぐらいで、もうちょっと結構時間なんで、みたいな感じで。
いや、はいはい、
初期だなと思って。
そうだね、初期は一応理想30分ぐらいのイメージだったからね、30分は超えるのは別にいいけど、ぐらいの。気分だったけど、こんなに1時間しょっちゅう超えるとかないし、2時間超えるのはあなたのお母さんだからねっていうところもあるけど、まあいいんですよ別に。まあ確かに長いと編集の時間もかかるんですけどね。
かわいそう、やめましょうもう。はい。
はい、ということで終わりにしていきますよ。
はい。
はい。この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はハルさんでハッピーターン。
はい。
それではまた来年もよろしくお願いします。
お願いします。
部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど、大事にしたいこの気持ち、思い出の上を歩いてたけど、望んだ未来を引きずる た。